ピックアップ市議会です。今日のこの時間は12月に行われました第4回定例会の内容などにつきまして、湯沢議長をはじめ各委員長の皆さんにお集まりいただいてお話をお聞かせいただきたいというふうに思います。それではお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。議長の湯沢啓二でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
総務委員長を接がっております山崎正信でございます。よろしくお願いいたします。
社会文教委員長の村松真理子でございます。よろしくお願いいたします。
リニア推進特別委員会委員長の伊坪隆です。よろしくお願いします。
広報校長委員長の竹村圭司でございます。よろしくお願いいたします。
はい、今日は以上5名の皆さんにお話をお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。トピックスです。今回の第4回定例会ではコロナ関連についてのこと、あるいはですね、佐藤市長が、市長に就任されて初の、議会だったということもありますので、さまざまな話題があろうかと思うんですけれども、湯沢議長にですね、今回の定例会についていくつかトピックを挙げていただきたいと思います。
はい、3点ほどですね挙げさせていただきますが、まず昨年の秋に開かれた、コロナ禍の中での議会報告意見交換会、これを行ったことですね、はい、その意見交換会の中で、喫緊に解決しなければならない子育ての孤立化に関する、課題が見えてきましたので、これについてですね、開会日ですけども、議会から市長へ要望書を提出したということでございます。詳しくはですね、後ほど竹村委員長、村松委員長からお話を聞けるかというふうに思っています。で、2つ目は佐藤新市長にとって最初の定例会であったということです。市民の関心も大変高い中での代表質問、一般質問を行いましたけれども、質問答弁とも聞き応えのある、そんな質問であったというふうに思っております。そして議会から県知事および市長宛にですね、脳神除外に関する要望書を出しております。これについても伊坪委員長から後ほどですね、お話をいただきたいというふうに思っています。で、3点目は今年度中に議会の ICT 化を具体的に進めることになった、そういう点でございます。
はい、わかりました。ではまず佐藤新市長の初めての議会、非常に聞き応えがあったということですが、いかがだったでしょうか。
そうですね、まず代表質問の一般質問ですけども、議会側にとってもですね、市長に対しては初めてだったわけですけれども、各会派の代表、議員ともに市長の政治姿勢であるとかマニフェストについての質問をしておりまして、疑問点もかなり明らかになったと思います。で、今一つですね、委員長が委員会を代表しての質問をしたという点も目新しかったというふうに思います。
はい、どんな点が明らかになってきましたか。
4つほど挙げさせていただきますが、まず対話と現場主義についてでありますけれども、これはもう市長の熱い思いがですね、まさに職員も一緒になって、自らが率先して取り組もうとする、その姿勢がですね、しっかり伝わったかなというふうに思います。それからリニアの乗り換え新駅の取りやめについてでありますけれども、これについては今までと報告が違うわけですが、費用対効果等をしっかり検証してですね、飯田市の考え方を県や他の市町村へ丁寧に説明していくということが聞かれました。また3点目は今後の S バードの活用についてなんですけれども、航空機関連をこれ決して否定するわけじゃなくてですね、それはそれとして今まで足りなかった地域産業あるいは地場産業などへも、しっかり強化していくという、そんな考え方でございました。で、4点目は新環境文化都市についてでございます。従来の環境文化都市、環境モデル都市とどう違うのかといった質問もされておりました。印象深かったのはですね、市長が環境に視点を置いて経済を回していくんだという、新しい考え方ですね、そこが示されたということでございます。
はい、環境というのはこれからの飯田市にとっても非常に重要なキーワードになってきそうですね。
間違いなくそうなると思いますね。これは間違いないと思いますね。
はい、
で、この環境についてはこの2年間、総務委員会でまさに全集中でですね調査研究しておりますので、後ほど山崎総務委員長からお話聞けるかというふうに思っております。
はい、 議会の ICT 化を進めることになったということですが、これはどういうことですか。
はい、これは実は一昨年からですね、2年間にわたりまして議会改革推進会議で取り組んできておるわけでありますけれども、全議員にタブレットを貸与して今後は議会でのペーパーレス化をしっかり取り組むというものでございます。でこれ議会だけではこれ足りないわけでして、執行機関を一緒になってですね進めようとするものでありまして、まずはこの3月までにハードを揃えて、そして来年度中にですね、完全移行していきたい、そのように考えております。
はい、ありがとうございました。ここからはピックアップです。各委員長さんにですね、個々の委員会についてお聞きしていきたいというふうに思います。まず今回は広報校長委員会の竹村委員長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
議会報告意見交換会についてお聞きしていきたいと思いますが、はい、今回はコロナ禍での開催でしたけれども、はい、いかがだったですか。
はい、今年はコロナ禍ということもあり、議会としてできる範囲での参加者の把握や開催を分科会のみとする、受付時には検温、消毒、マスク着用の確認やそのための事前準備、3密を回避するための会場選定の調整など、開催にあたっては従来にはない検討を行いました。どうやれば安全安心に開催することができるのかを第一義に検討を進めてきましたけども、状況が刻一刻と変化する中においての対応ということで、その点は非常に苦労いたしました。結果としては全7ブロックで開催することができ、参加された皆さんの7割強の方から開催したことに対し評価をしていただきました。多くの皆さんにご協力をいただき、議会報告意見交換会を開催できましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。
はい、今回会の名前を議会報告意見交換会へと変えたということですが、はい、これはどういう理由なんですか。
はい、議会報告会を始めた当初は、報告が主体でしたけども、議会報告会を起点とした政策サイクルを構築できるよう、1年間の議会活動の報告に加えまして、総務、社会文教、産業建設の各常任委員会が、それぞれの分科会のテーマを持ち、市民の皆さんと意見交換会を行うようになりました。このこと自体は参加された皆さんから評価いただいておりましたけども、議会報告会という名称から報告に加えて意見交換会が行われるということがわからないなどの意見が出されるようになりました。これを受けまして、昨年度から今年度にかけて行った校長活動のあり方の検討の中で、市民の皆さんへの議会活動の報告、市民の皆さんとの意見交換の場となる名称がふさわしいと判断し、議会報告意見交換会に変更しました。
はい、会の中で特徴的なご意見などを教えてください。はい、また市民の皆さんへの回答などをどうするか、こちらも教えてください。
はい、特徴的な意見としては、総務委員会に関することでは、ゴミ出しルール、不法投棄、毎年7月に全市一斉に行われている水辺等環境美化活動などです。社会文教委員会に関することでは、コロナ禍による子育て環境が一変したことを受けて、オンラインによる相談窓口の設置、子育ての孤立を防ぐための支援方法、SNS を活用した情報発信などです。産業建設委員会に関することでは、神楽の湯の源泉を汲み上げる設備の損傷、天竜橋大橋周辺の利活用、リニア駅周辺整備や代替地整備などです。いただいたご意見の中で、市民の皆さんへ回答が必要なもののうち、早急にお答えするものについては、昨年の12月25日に各まちづくり委員会へ文書で回答するとともに、飯田市委員会ホームページにも掲載しましたので、ご確認いただきたいと思います。また、未回答文についても、3月には各まちづくり委員会へ回答できるようにしていきます。
はい、わかりました。では2つ目です。新たな校長のあり方の検討についてということですが、はい、これはどんな検討をされたんですか。
はい、校長のあり方検討では、名称、議会報告意見交換会でいただいた意見の扱い、議会報告意見交換会の構成、新たな校長の場の創設、政策サイクルの再構築、校長機能の充実に向けた体制の強化などについて検討しました。主なものを紹介しますと、名称を議会報告会から議会報告意見交換会へと改めるにあたり、12月議会最終日に自治基本条例の改正を行いました。また議会報告意見交換会でいただいた意見の中で、委員会もしくは予算決算審査で 調査研究するとしたものについて、新たに翌年度の議会報告意見交換会で経過及び結果を報告することを定義づけしました。さらには新たな公聴の場の創設として幅広い市民の皆さんと懇談する機会として過小ではありますがタウンミーティングの創設を提案したところであります。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では続いてリニア推進特別委員会の伊坪委員長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お世話になります。
お願いします。まず11月24日ですね、はい、会期直前に委員会を開かれたということですが、うん、これはどういうことだったんですか。
そうですね、まあ普段ありえない話なんですけども、
はい、
実は10月に議会報告会を、まあ、開かせていただいて、かなりこうリニア推進特別委員会宛てに、あるいはリニア関係についてご意見いただいたんですね、
はい、
ですからそのご意見を受けた中で、やっぱり市民の声を直接聞いた、その声の中でやっぱり市民の意見がどのように生かされているか、うん、こういう質問やらご意見が多かったもんですから、
はい、
やっぱり市の担当者は直接地権者とか関係者に直接会って現場で知ってますので、うん、その意見を聞き取ろうと、まあ、こういうことで、委員会開きまして、
はい、
今現在の課題とか問題点を、まあ、探ったと、こういうことです。
なるほど、はい、ちょっと特別な異例な形だった
んですね。そうですね、後ほどお話しますけども、11月18日に市長が北条地区に行って意見交換されたこともあったし、
はい、
やっぱり私たちも 生の声というよりもそういった現場の声をきちんと把握しようと、うん、そういう思いで開催しました。
なるほど、
はい、
今お話しいただいたその上里北条地区の意見交換会、これも報告があったんですね。
これは委員会の中で詳細に会話の記録まで含めて紹介がありました、うん、
はい、
まあ、私ども常々聞いていることもあり、また初めて声なき声が届いたなということもあって、非常にですね、私たちの委員会のこれからの活動には参考になったなというふうに思ってます。
なるほど、はいはい、でその上で、県あるいは市にですね、うん、要望書を出されたんですね。
そうですね、北条での市長との懇談会もさることながら、かねてからですね、いわゆる移転したいという行き先の土地が、うん、農業振興地域の場合は、
はい、
いわゆる手続きをしなきゃいけないんですね、
うんうん、
でこれがまず手続きに時間がかかって、長くかかるものは1年以上かかってやっとこう転用できるというようなことがあって、やっぱり移転先を求めている地権者の方々にとってみると、とてもじゃないけどもこれじゃ間に合わない、
うん、
あるいは不安が募る、まあ、こういう声が多かったもんですから、
うん、
農振地域の転用あるいは農振地域の除外については迅速な手続きをしてほしいということを、うん、まあ、市とそれから書類を審査する県に、
はい、
県知事宛に、まあ、要望書を出したいと、うん、まあ、こういうことで、行動したわけです。
なるほど、はい、まあ、いつばさんはもうずっとですね、うん、その移転を余儀なくされる皆さんにとにかく詳しく説明を丁寧にっていう、はい、そのことずっとおっしゃってますもんね。
そうですね、やっぱりですね、出来上がった姿見れば駅ができたなっていうふうに見えますけども、
はい、
実はそこにはご苦労いただいた皆さんがあってのことだということを忘れちゃならんということがありますね、うんうん、
はい、
でしかも突然降って湧いたような事業でございますので、
うん、
大変移転される方にとってみると生活設計、将来への不安、それから事業所の方については経営計画まで大きな変更を迫られるということでね、
はい、
まあ、そういうことではやっぱり気持ちを寄せていかなきゃいけないなということの中で、
うん、
できる限りのことをしようと思って、うん、今回は、農業振興地域の転用に関する手続きを早くやってくれと、まあ、そういう要望書を出したと、うん、こういうことでございます、う
ん、は
い、
なるほど、よくわかりました。あとオンライン研修会を開催されたと聞きましたけども、
うん、そうですね、まあ、オンラインでやりたくてやったんじゃなくて、
はい、
まあ、通常ならね、
うん、
講師を呼んで、意見交換をするという形が望ましいんですけども、 ご承知のようなコロナ禍ですので、結果的には青森大学の串引元夫先生ですが、まあ、青森と飯田市をオンラインで結んで、うん、まあ、もう研修会をしたい、うん、だということでございますね。
なるほど。
で、串引先生は全国の新幹線の駅をつぶさにこう研究されていて、まあ、駅周辺の整備のあり方とか、駅っていうものは町にとってどうなんだっていうことをよく研究された方なので、
うん、
まあ、そういう意味で非常に研修の中身は有意義なものだったなというふうに思ってます。
はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます、
はい。
続いて総務委員会の山崎委員長にお話を伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはですね、この議会の審議についてお聞きしたいわけですが、
はい、
佐藤新市長のですね、新環境文化都市について 委員長として質問なんかもされたようですね。
はい、総務委員会では1年半前から市民が誇りを持てる環境モデル都市、環境文化都市の実現を目指してをテーマに調査研究に取り組んでいますが、そのような中で佐藤新首相は市長選にあたって発表したマニフェスト公約の柱として新環境文化都市創造プランを打ち出し、30年後の飯田市が日本一住みたい街を目指すための未来への設計図だと表現されています。新市長の公約の柱ですから、今回の代表質問では当然のこととして各会派の代表からこの点についての質問がありまして、それらに対する答弁をお聞きした上で、私もこの新環境文化都市創造プランについて一般質問をさせていただきました。質問の狙いは新環境文化都市創造プランについて掘り下げるとともに、これまで委員会で取り組んできた内容を市政に反映させることでしたので、一議員としての質問というよりも総務委員会の立場から質問をさせていただきました。飯田市では平成8年の第4次基本構想で環境文化都市を目指し、平成19年には将来の都市像として環境文化都市宣言を出していまして、これらの方向性と佐藤市長の新環境文化都市創造プランとの違いは何かということがポイントでしたが、新環境文化都市創造プランには新がついてはいるけれども、新しい環境文化都市像を描こうとするのではなくて、これまで目指してきた環境文化都市を作り上げるための新しい考え方であって、将来の目指す都市像は基本的には変わらないということでしたので、これまでの委員会で取り組んできた方向性と違いがないことが確認ができて、率直に良かったなと思っていますし、だからこそ市民が誇りを持てる環境文化都市をぜひ実現したいと思っています。
はい、わかりました。では次に環境プランの改定がされるようですね。
はい、これは現在、第5次の飯田環境プランを策定するように改定宣言が進められています。4年に一度改定されるんですけれども、現在は市民の皆様のご意見を伺うよう1月20日までパブリックコメントを実施していまして、それを経て3月には第5次改定版が示されることになっています。飯田市議会では毎年9月に行政評価を行っていまして、その中で環境モデル都市、環境文化都市の実現を意識した取り組みを促してきましたが、これについて次の4年間は環境文化都市の再構築の期間とし、環境の飯田市として特徴をつけてきた長所をより市民全体のものとするといった土壌づくりに取り組むとしていまして、この新しい飯田環境プランは環境文化都市の構築に向けて新たな一歩を踏み出す計画と捉えています。
はい、環境モデル都市に関連する実施計画についてはいかがですか。
はい、これも今現在同じように改定中ですけれども、まず環境モデル都市と申しますのは、温室効果ガスの大幅削減など高い目標を掲げて先駆的な取り組みにチャレンジするモデル都市として政府から選定された自治体で、現在全国で23自治体、長野県では飯田市のみが選定されています。佐藤市長はマニフェストで2050二酸化炭素排出実質ゼロ自治体、ゼロカーボンシティを宣言するとしていまして、代表質問のやり取りでは年度末が宣言のタイミングかなと思われます。で、この実現には相当な困難が伴うと予想されますが、これに取り組むためのものがやはり現在改定を進めている第3次環境モデル都市行動計画になります。この計画ですけれども、環境モデル都市と環境文化都市が分かりにくいとの指摘を委員会からさせていただいて、新しい計画は地球温暖化対策実行計画と名前が変更になります。
はい、分かりました。山崎さんは委員長としてこの2年間ですね、はい、環境をテーマにいろんな活動されてきたわけですが、はい、いよいよ仕上げのタイミングに入ってきますね。
そうですね、はい、これまでの調査研究で市民が誇りを持てる環境文化都市の実現に向けて3つのキーワードが浮かび上がっております。それは好事例の横展開、成果や数値の見える化、子どもの取り組みですけれども、このキーワードをもとに委員会として市側に政策提言を行いたいと思っています。で、現在の総務委員会残すところ 3,4 ヶ月ですけれども、飯田市の目指す将来の都市像に向けて、議会としても積極的に関わっていくべきと考えています。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては社会文教委員会村松真理子委員長にお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず議会報告会では子育てについて意見交換をされたようですね。
はい、 私ども社会文教委員会では2年間の調査研究テーマとして子どもを見守り育む地域社会についてに取り組んでまいりました。特に昨年は社会的手法による地域のつながりが子育ての孤立を救うということを議会報告意見交換会でのテーマに据えて各ブロックで課題共有型円卓会議の手法で市民の皆さんの声をお聞きいたしました。子育ての孤立に関しましては市の保健師が2年前から実態を把握し、今回の議会報告意見交換会においても報告いただいたことにより参加者の皆さんの高い関心を集める結果となりました。
子育ての孤立化に委員会としてどのように取り組まれたんですか？
はい、このことにつきましては一昨年から関係団体と意見交換を重ねてきまして、昨年の議会報告意見交換会でもテーマを絞って意見をいただきました。特に多くいただいた意見としては市の子育て事業の情報発信に関してホームページや広報誌を中心とした現状の発信だけでは分かりにくく不足している、父親への啓発が不足しているなどの指摘でした。一方で消防団や保育園の保護者などの子育て世代からはコロナ禍におけるスマホアプリの活用やオンライン相談の実施など多くのアイデアをいただきました。さらにコロナ禍においては1年前とは全く違った子育て環境となっており、母親や父親が不安を抱えながら子育てをしている状況であることが浮かび上がりました。専門家の方々もコロナ前に比べて母親の負担が大きく産後鬱になりやすい状況になっている可能性があり、社会全体が目を向けるべき問題だと指摘されております。このような状況に鑑み、社会文教分科会として議会報告意見交換でいただいた市民の皆さんのご意見を整理いたしました。
はい、まあ、そこで市への要望書を出されたと。
はい、いただいたご意見の中で緊急的に予算措置の必要な事項を取り求め、予算決算委員会で全議員で課題を共有し、昨年の11月25日議長から佐藤市長に施行されました。提言内容はコロナ禍における子育ての孤立を防ぐために優先的に対策を講じていただきたいことを3点にまとめました。一つとして情報通信機器を整備してオンラインによる相談窓口を設置し、コロナ禍に即した子育ての相談業務に対応されたい。2つ目として子育ての孤立を防ぐために子育て支援のスマホアプリや LINE などの SNS を導入し情報発信の強化を図られたい。3つ目として母親の不安を軽減するためには父親の役割がさらに重要となるため、父親対象の子育て講座の強化や子育て世代の父親向けの新規研修事業など外部委託を含めて実施されたい。以上の3点についてコロナ禍における子育ての悩みや産後うつなどの現状を的確に把握した上で予算対応をお願いする提言内容となっております。
はい、村松委員長は委員会の総意として一般質問されたんですね。
はい、昨年の12月の一般質問で子育ての孤立を防ぐための取り組みについて、これまで社会文教委員会で調査研究してきたことを基本に提言内容について委員会の総意として市の方針をお聞きいたしました。佐藤市長の子育て支援に対する前向きなお考えや担当部署の検討状況が分かりましたので、3月の第1回定例会ではそれらが反映された予算の審査になることを今から期待をしておるところでございます。また今回の一般質問で提起させていただいた子育て支援の課題に関しましては、引き続き社会文教委員会で調査研究し、年度末には提言等へつなげていきたいと考えております。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、次回の議会だよりの内容などについてですね、広報校長委員会の竹村委員長から報告をお願いいたします。
はい、議会だより第221号についてお知らせいたします。議会だより第221号は11月25日から12月18日にかけて開催した第4回定例会を中心に掲載します。主な内容は新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費第6弾、子育ての孤立化を防ぐために令和3年度予算編成に向け 市長に対し提出した提言書、令和2年度議会報告意見交換会の開催、代表質問・一般質問の概要、請願陳情の審査結果、県知事と市長へ行った脳神助害の要望書の提出、飯田市第12次消防力整備計画、議会だよりの表紙デザインの決定などとなります。なお、表紙は辰岡、川路、美保公民館から提供いただいた写真の中から掲載する予定です。1月18日に発行しますので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございました。今回のピックアップ市議会は以上となります。まあ、第4回の今回の定例会ではですね、コロナについての問題、それから佐藤新市長がですね、市長に就任されて初めての議会だったということで、まあ、選挙戦などでマニフェスト等々も含みましてですね、佐藤市長が訴えかけてきたことに対する質疑などもあったということですから、まあ、非常にね、内容盛りだくさんだったというふうに思います。また今ねお聞きいただきましたように、このコロナ禍の中での、議会報告会のあり方、今回からね名称も議会報告意見交換会へと、変えたということですが、まあその意義なども含めて、あるいは市議会ではですね、各委員長さんが任命されてその任期というのが2年になるんですよね。議員としての任期4年の中の、前半後半で2年ずつでこう委員会がいろいろ変わるんですが、委員長さんの任期というのは2年ごとになりますから、今回任せられた、各委員長さんについてはですね、まあ最後の大詰めに向けてというタイミングになってきています。ですのでこれまでですね、委員長としてですね、こうやってきたことの集大成が、まあ、今回から、あるいは次回のですね、議会に向けてですね、まとまっていくのではないかなというふうに思っております。次回の議会はね、3月議会ということになります。アイステーションでは、ピックアップ市議会を4月の第2土曜日日曜日に放送させていただきたいと思いますので、こちら楽しみにしていただきたいと思います。2年間の任期の中で各委員長さんがですね、突き詰めて、やってきたことの集大成となるんじゃないかなというふうに思いますね。ぜひですね、次回のピックアップ市議会4月第2土曜日放送予定でございますので、こちらもぜひお楽しみにしていただきたいと思います。以上、ピックアップ市議会でした。